ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま北陸道栄 PA で休憩中でございます。じゃあ今週も S5 道へ GO から集めていきましょうか。
はい、
はい、じゃあ簡単に、ネクスコ東日本新潟支社総合企画課、古畑代理から越後道へ GO 何であるかちょっとご説明ください。
はい、越後道へ GO とはですね、対象のサービスエリアやパーキングエリアにお越しいただきまして、スマートフォンで地図のピースを集めまして、地図の完成を目指す、そういうウェブゲームでございます。条件を達成された方にはですね、サービスエリアやパーキングエリアでお使いいただけるお買い物券ですとか、ネクスコ東日本のマナーアップキャラクターマナーティーのぬいぐるみといった商品を抽選でプレゼントいたします。詳しくは越後道へ GO で検索ください。
はい、ということで我々もやり始めたわけですけども、じゃあ早速栄 PA 取得する。
はい、地図が手に入りました。来た来た。
何分簡単ですから、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、で今日のドライブなんですけども、高見町にある豪農の館をご紹介するんですけども、この豪農の館で美味しい思いもできるかもしれないということなんで行ってみましょう。やってまいりましたのが北陸道三条つどめインターからおよそ30分、豪農の館鎮守荘でございます。どんな施設なのか館長の日浦さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ここはですね、田上村、大変小さな村だったんですが、
はい、
多摩地製の豪農が2軒あったんですね。大変珍しいことだと思うんですが、こんな小さな村に豪農2軒ありましたからね。で本家が約600丁部
の、600丁部ってどんなもんなんだろう。
200メーター幅で鳴らしますと30キロぐらい行くような広さなんです。ところが分家はその2倍以上になってたんです。
分家さんの方が、
はい、200メーター幅ですと60キロぐらい行くんです。
とんでもないですね。
はい、それでですね、本家を元玉木で、分家はこの辺の地名を取って原田町と呼び直したんです。で鎮守荘を作ったのは実はこの分家原田町家なんですよ。
原田町家のこちらお宅になるわけですか、それとも、
離れ座敷。
離れ座敷、
栄信館なんです。で棟梁を誰に頼んだかと言いますと、当時加賀百万石に仕えていた日本三大名人と謳われた松井家父兵という人に棟梁を頼んでんです。頼む際にこんな風に言ったと言われています。どうせ作るなら全国から名木名石を集めて税を少しでも作ってもらいたい。金と時間に糸目はつきません。で松井家父兵というのは富山県稲見出身なんですよ。自分の弟子を宮大工13人連れてきました。小作人や地元の大工さんなどね、毎日300人くらい入られたそうです。それでも3年半かかったと言われています。で鎮守荘は今年で105年目を迎えています。
じゃあご案内いただいていいんでしょうかね。
はい、
はい、お願いいたします。
この薬営門は非常に古いんで、これだけちょっと話をしますと、1778年、地元の宮大工が大宮の内門として向こうに作ったんですよ、大宮の方にね。ですから今年でもう245年経ってるんです。これ大変古いもんです。はい、鎮守荘は105年目ですがね。
本丸ですわ。
この玄関も大変な立派な玄関でしてね、大名玄関と言われてますが、
大名
玄関、はい、で鎮守全体が釘類を使っていないで作られているともやってるんですね。
あ、釘使ってない、はい、ちょっと待ってください館長、これはちょっと圧巻ですね。この大広間、
そうですね、18畳15畳15畳とつながっています。
こ、はい、れはすごいわ。
畳から上はですね、木曽のヒノキ、6割は木曽のヒノキを使っています。しかも材木の中心部分、正美がほとんどですね。木曽のヒノキといったくるみはやはり名木なんです。
これちょっとこの欄間、
この欄間も有名なんです。富山県稲見の欄間です。
有名ですよね、
はい、
うんうんうん、
当時の名工岩倉利八という人が、もともとはこれクスノキの一枚板、厚さ6センチぐらいあったと言われてるんですよ。それをのみ300丁使って1年余りかけて両側から丁寧に透かし彫りしたと言われているんですね。篠だけ紐まで丁寧に彫ってあるんですね。
紐
わからない人は後でつけたんじゃないかと言うんだけど、そうじゃないんですね。1枚の板から彫って このようなふうにしていったわけです。
へえ、素晴らしいな。
あとですね、この丸桁が実はすごい名木なんですね。
一本だ、
はい、1本だこれ。
天然渋の吉野杉の一本分でして、根元から先までほとんど太さ変わりません。でこれ一本で家が一軒に建つほどの名木中の名木と言われているんです。これ20メーターです。大阪湾から船で運んできました。だいたい2丁先、信濃川流れているんですね。そこからここへ運んできましたら家が邪魔になりまして、はい、家を壊させてもらって運んだと言われています。
鬼はすごいですね、館長、ね、本当にすごい。
枯山水の庭でしてね、石を並べて川に見立てています。この石は京都の倉山から運んできた倉前石と言われてますけどね、これも名石だと言われています。実はこの庭にはもう一本川の流れがあるんです。向こうから流れてくる、こちらから流れてくる、合流して大河になって奥まで流れてくるんですね、はい、これからだんだん殺しがされてきます。ツツジが向こうはだいぶ木になってますけどね、で四季折々景色変わっていくわけですね。
秋もまた紅葉がすごいよ、これ多分、はい、
雪が降ったりすると、それまたなんか見応えがあるんですね。
また違うお部屋にやってまいりました、
はい、どういう部屋かと言いますと、さっき川で2本流れてくる、川が2本流れてくると言いましたが、それが合わさって大きな川になってこちらへ流れてきます、はい、その大きな川に浮かぶ船に見立った部屋がここなんですね。
なるほど、ね、
これ船の欄干に見立てています。
これ船の欄干か。
でこの部屋は前もって電話いただきますと、はい、仲間としゆっくりランチを食べて過ごすできる部屋になっています。皆さん、はい、これから後でね、ゆっくり、
はい、食べさせていただきましてありがとうございます。はい、ここでご飯食べれるってすごくない？かつ今日我々がいただくランチなんですけど、はいはい、お値段の方だけ教えてもらっていいですか？
はい、お一人2600円、入場料含めて2600円ですね。
どんなの出てくるんでしょうかね。楽しみにいただきたいと思います、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ珍珠荘さんの限定ランチでございます。ほう、まあ彩りも鮮やかにね。もう高見といえばタケノコも入ってるし、キノコとかいろんな入ってる小鉢とデザートもついて、揚げ物もたくさんね。いい感じですね、この庭眺めながら食べるわけですよ。あ、タケノコご飯やっさあ、タケノコご飯だ。うん、美味しい。タケノコの煮つけも食べちゃう。うん、まだあったかいね。うん、美味しい。
タケノコ柔らかい。
美味しいですね。
うん、うまい。
やっぱ高見の違うわ。
タケノコはちょっと不勉強で、私知らなかったんですよ。高見のタケノコ有名っていうのが。
そうなんです。名産なんです。
本当美味しいですね。
いや最高ですね、古畑さん。
最高ですね、
この景色。何しろここは主品のお部屋ですから、一番いい部屋でご飯食べれますよ。はい、館長、今日はお世話になりました、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
最後、ラジオを聞きの皆さんに、はい、なんか PR とかありましたらお願いします。
豪農の館、素晴らしい建物であります。名木名石がいっぱい使ってあります。ぜひお仲間、お誘いの合わせの上おいでください。なお、ランチの申し込みとかお問い合わせは0250-52-2040にお願いいたします。以上ですが、
ありがとうございました、
はい。